ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けしたいと思っております。皆様こんばんは。東京は梅雨が明けそうな感じで、急になんか真夏の予感みたいな天候になってきて、本当に今年の6月下旬ぐらいから7月にかけては、寒かったり暑かったりがね、続いていて、本当に体調を崩している方もいらっしゃると思うんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は以前ね、家の整理整頓を本当にちょこちょこやっているというお話をしたと思うんですけれども、今でも本当にやってるんですね。なんかこう引き出し開けたら、ここもう少し整理したら綺麗になるかもみたいなのとか、それで収納グッズを買ってはこう平日届いて、で土日にやったりとか、急に平日の夜やりたくなって綺麗にしてたりとか、今一緒にこう実家のね、実家もなかなかこうやっぱり両親2人で住んでると、私たちが住んでたところがそのままになって綺麗にされてないところとか、もう結構年配だとこう見えなくなってるところがあるから、ここにもこれがあったよとか、ここ全然老けてないよみたいなのがすごくあるので、なんか同時に一緒に自分の家もこう整理整頓して、いろんなグッズとか見るので、それをエッサエッサ実家にもどうって言いながら持ってったりして、なんか2軒の家の整理をしているような感じなんですけれども、そこから発生して、さらにね、最近はね、キッチンの見直しをしていて、キッチン用品の見直しをしているので、今日は最近のキッチン用の商品で買ってよかったものがあるので、それをぜひねご紹介したいなと思っています。インスタグラムのストーリーにはちょこちょこ出してるんですけど、まず一つ目は野菜の鮮度を保ってくれる保存容器なんですけれども、ね、皆様も興味があったとか使ってるなんていう DM はいただいてるんですけれども、エンバランスっていう、こう野菜の鮮度を保ってくれる保存容器みたいな感じなんですよね。野菜が本当に長持ちするので、とっても気に入ってるんですけど、なかなか私もその料理を朝昼晩全部作るっていうわけでもないので、ちょっと切ったものとかがこう残りがちではあるので、とってもその保存っていうことに気を使いたいなと思っていて、こう昔買っていたタッパーウェアみたいなのとかはあるんですけど、やっぱりプラスチックだったりするとちょっとこう薄汚れてきて、そういうのは絶対石油系っていうのは捨てた方がいいよっていうふうに言われてるので、こう一新したりして、そのエンバランスの保存容器は普通の軽いね入れ物なんですけど、なんか多分その特殊加工みたいなしたって、こうちょっとしたこうお野菜みたいなのが1週間ぐらいこう保つというふうに言われてるんですね。で、私も使い始めて2週間ぐらいになるのかな、やっぱりこっち葉っぱものとかはやっぱりかなりちゃんと鮮度を保って残ってるので、あ、これはなんとなく残す時に安心みたいな感じなんですよね。他にはね、無印良品の野菜保存袋っていうのも使ってるんですけど、なんか大きいのしかなかったのに、最近はね小のものができてより使いやすいんですけど、それもねこう大きい野菜とかだったり入れたりしてるんですね。なので本当にこのエンバランスっていうのは結構まとめ買いして、またこう実家のに置いてある私たちのこうお弁当とかいろいろ作ってた、そういうののタッパーみたいなのは全部捨てて、そのエンバランスの保存容器に変えたりしてるんですけれども、それがまず最近の買ってよかったものと、あと次におすすめというか、私もこれこう見るたびにいいなと思ってるんですけど、アンバイっていうところの雪平鍋なんですね。お鍋ってすごく使うけれども、案外やっぱり捨て時がわからないというか、ね、ずっと使ってて愛着もあるし、そこまで壊れるみたいなこともないですよね。でもその私が使ってたのは あ、落合さんのラベットラの落合さんのこうお鍋だったんですけど、まあ、なんとなくコーティングが剥げてきた感じもあって、あ、これは取り替えようかなと思ってる時にこの塩梅の雪平鍋を見つけたんですけど、持ち手が木ですごい手触りがとってもいいのと、内側に目盛りがついているんですね。でこれがちょっとした時にパッとこう水をね入れる時に目盛りがついてるのってとってもいいし、で注ぎ口もあるので本当に使いやすかったんですね。それで最初は一番ちっちゃな小の雪平鍋塩梅の揃えたんですけど、あまりに使いやすくて中大って言って揃えたら、本当にあこの一杯2人分麺を茹でたい時は大でとか、ちょっとだけ温めたい時は小でとかっていうのがとってもよくて、このお鍋一つでねこんなに気分も変わるし、料理のこの手間みたいなのが効率よくなるんだなって考えてきて、こういいなと思ってきて、だんだんとキッチン用品をなんか全部少しずつ新しくしたいと思ってきちゃったんですよね。そしてそんなタイミングで同僚たちからプレゼントをもらったんですけど、それが今度はクーベルのね深型のお鍋です。クーベルってね私は知らなかったんですけど有名らしくて、ものづくりの町としても有名な新潟県の燕三条で作られているステンレスのお鍋なんですけれども、しっかりとこう深さがあって、で炒め物もいいけれども深さがあるから煮る料理にもよくて、これがまたとっても便利 で、フッ素の加工がされてないので、まあ、ちゃんとお手入れをしたら、まあ、むしろもう変えなくてもいい、長く使えるっていうことらしいんですね。なので最近流行っているワンパンパスタみたいなのもあるんですけど、ね、私なんかも常に簡単な料理をと思ってるので、本当にこのお鍋なら深型なんでこうパスタ入れて、そこにトマトとほうれん草とコンソメ、ケチャップ、ニンニク、お水って入れて、そのままこう煮込むだけで、本当にあとツナか、シーチキン入れたらもう本当にね、最後にチーズとか入れたらね、コクのあるパスタが、それこそパスタの茹で時間ぐらいでそのお鍋一つで出来上がってしまうというね、この魔法のようなレシピとそれにとっても合う深型のお鍋っていう感じなんですよね。でこれがね、新しい調理器具を揃えるとなんかこうめんどくさいなと思う時もなんとなく使いたくなっちゃうんですよね。で最近はね、旦那さんが実家に帰省することも多くって、こう一人で夕食を食べる日もあるんですけど、前はそんな時はついついとお惣菜買ってきて、まあ一品でもお味噌汁でも作ればいいかみたいな感じで思ってたんですけど、最近はやっぱりねその鍋が使いたいとかそういうことで料理をねちゃんと何品3品ぐらい自分で作るみたいなことが多いんですよね。これは本当にどっちが先かじゃないですけど、そしてね今ね作ろうとしてるものもあって、これはねこの赤しその時期だから赤しそのジュースを作ろうと思っていて、結構好きでお店でね見かけたら絶対こう飲んでたりとか、そのものの商品を買ってたんですけど、今はね健康のことも考えたし、この深型鍋を使いたくって、でせっかくの赤しその季節だから自分で作ってみようかなと思って、ちょうどこの土日にやろうかなと思って、その赤しそたっぷりのものを袋いっぱい買って、あ早く作りたいなと思ってるんですよね。なので最近キッチン周りをこう整理して、古い保存瓶とかプラスチックの保存容器などもこう処分しちゃったので、この赤しそジュースを作る時の保存瓶も欲しいなみたいな感じで、これもリニューアルにリューアルみたいな感じなんですよね。そんなんで最近はすごいキッチンツールを少しずつ変えてる感じです。あとはこうちょっとスタイリッシュなねステンレスのものも好きだったんですけど、なんとなく木べらに変えてみたりして、なんか木のぬくもりいいななんて思ったりして、そしてね今狙ってるのは楕円形型っていうんですかねの木製のまな板なんですよね。 今はエピキュリアンっていうもの のブラックのまな板を、小さいものと大きいものを使ってるんですけど、楕円のもの、こう丸のものってこう四角いまな板よりもなんか作業スペースを無駄なく使えてとてもいいそうなんですね。なので一回その丸型の楕円の使ってみたいなと思っていて、今いいのないかなっていうふうに探してたりしてます。まあ、本当にね、話せば話すほどね、そういうラップを使わなくてもいいようにこうシリコン製の蓋をね新調したりとか、だそんなことをね夜な夜なちょこちょこやってるんですよね。もう帰ってそれをやると本当寝不足になるから、もう明日もあるんだからやらなきゃいいんですけど、ついつい最近はちょっとそれが楽しくてやっちゃっていて、キッチン用品ってね本当に奥が深いですよね。本当にね、さっきも言いましたけど、本当3食きっちり作ってる方は本当素晴らしいなと思いますけど、私本当なかなかそういう生活ではないので、昼はほぼね外食になっちゃうんですけれども、お気に入りのね道具があるだけで、あ、今日もなんか作ってみようかなとか使いたいなみたいな気持ちになるので、これは本当にそれはそれで健康にはいいなと思っております。本当にねこの年になると食がすごく大事だなと思っているのでね、大切に作ったり、まあ、こだわったりはしてるんですけれども、ね、皆さんもね本当にお料理上手な方はとてもいらっしゃるんじゃないかなと思ってますし、なんかこだわりもあるんじゃないかなと思いますので、またねキッチン用品とかおすすめのアイテムとか、もうこれは手放せないみたいなものがあったらぜひ教えてください。この猛暑が足音を立てて近づいてくる感じがしますけれども、ね、皆様におかれましてももう本当自分もまずビタミンをとってちゃんと睡眠もとって疲れすぎないようにして、そして冷房のね寒さにも気をつけて、で本当に疲れたなと思ったら高麗人参だったりバテンだったりとかスペシャルケアをしながら、でも何よりもストレスみたいなことを感じないように、そのマインドセットみたいなことをしながら、このね夏って本当に多分冬の寒さよりもね疲れが出ると思うので、それを一緒に乗り切っていきたいですね。それではまた来週お会いしましょう。